記念誌の23章からまたいろんな人の系図って言ったり、また人数、そんなことがずっとこまごまと記されております。退屈しやすい、ね、箇所とも映りますが、しかし、そこにはとても大切な意味があることを私はもう一度考えていきたいと思うんですね。特にこれは礼拝について承認示唆を受けるところです。私たちはの教会はこのような礼拝の一つのスタイルをとっています。でこの礼拝のその一つ一つの、まあ、構成要素といったらいいでしょうか。それには聖書的な私は礼拝の根拠を取り上げて、そして位置づけているつもりであります。ところがこの礼拝について最近非常にこの形も含めて礼拝の心さえあればいいんだという形で意見が多くありまして、さまざまな礼拝のスタイルが出てまいります。しかし聖書が私たちに教えている礼拝のスタイルは、そこには当然その礼拝をのスタイル、まあ、形を取った理由があるはずです。根拠があるんですね。それを大切にした結果、ダビデが用意しソロモンが建てた神殿での礼拝が形作られたわけであります。決してたまたまそれが良いからではなくて、神様との関係の中で一つの礼拝のスタイルが出てきます。なぜ私たちは礼拝ということをそこまで考えなきゃいけないんでしょうか。なぜならば私たち人間が作られた目的は何か、前にもお話しました、人の主な目的は何ですかという問いかけがずっとなされてきています。でそれは神を喜ぶこと、神を賛美し礼拝することというふうに告白の中で答えてきた歴史があります。私たち人間の目的は神を礼拝することだ。そうすると一番大切な神様を礼拝するということについて、あまりにもこの無関心になりすぎていないだろうか。礼拝というものについて聖書からしっかりと受け止めるという、導き出されるということをおろそかにしていないだろうかというのが昨今の考え、私の危惧するところです。でこのその点でダビデが晩年にソロモンを王と位置づけ、またソロモンのが王位としての継承を受けますけれども、しかしダビデはソロモンはまだ若いんだと言いまして、若いというのは年齢がということよりもいろんな意味で経験が不足している、だから自分は準備をしていくんだ。ですからこの23章から実は第一歴代史の29章、まあ、全部までって言ってるでしょう。それがある意味ではダビデが礼拝について準備した具体的な材料の、神殿のための材料の準備から、またその神殿で礼拝に携わるにこの人たちの人選、そしてまた必要な費用、そして礼拝の仕方、それらがずっとこの23章から実は29章まで書かれている。で具体的にもっと短く言えば27章までがその人材についてですね、歴代史の記者は載せています。なぜそこまで細かく書いてるんでしょうか。列王記にはないところです。それはこの歴代史が書かれた背景を考えてみればわかると思います。バビロンからの捕囚から帰ってきまして、そして貧しさやさまざまな神殿や城壁の回復のためには敵対する勢力がありまして、それらを押しのけて 自分たちの生活の苦しさをも差し置いて、まず第一に神殿を建てる。ところが土台を作っていきますと、ダビデが準備して建て、そしてソロモンが建てた神殿の規模に比べますと、どうもみすぼらしかったようですね。そして皆がっかりした。でそのようなこの現実の中で、歴代史の記者は何がこの神を礼拝する神殿となりうるのかということを教えるためにも、ダビデが神殿を建てていったその準備と、そしてその準備がどういう準備なのかによって何が大切なのかということを教えているんじゃないかな、そんなことをこう見ることができる箇所であります。そうですよね、前よりも大きくなるのは励みになりますけど、前よりも少なくなるっていうことほどがっかりさせるものないですよね。またはがっかりまでいかなくても気落ちさせる、そういうこの状況の中にこの歴代史のが書かれた時には、ユダヤ人たちの中には起こってきた思いではないでしょうか。私たちもそういうこの、じゃあ何が大切なのかということをここで考えてみてまいりたいと思います。でこの23章は特に、この23章でダビデが関心を向けている、ダビデが心を傾けている、情熱をかけているのは、基本的にこの23章を見てみますと、これは建物ではないですよね。23章はこれはその神殿で使える奉仕者、人選です。人をここに選んでいる、それがレビ人であります。ですからダビデのこの関心はどれほど立派な建物であるかというところに向かっていない。ですからこの、なぜならばダビデがこの一番重要視したのは、私は21章のこの28節から22章の1節、これをちょっともう一度振り返ってみたいと思うんですが、21章の28節、その時ダビデは主がエブス人オルナンの内場で彼に答えられたのを見て、そこで生贄を捧げた。モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の生贄の祭壇は、その時ギブオンの高きところにあった。ダビデは神を求めてその前に出ていくことができなかった、主の使いの剣を恐れたからである。そこでダビデは言った、これこそ神である主の宮だ、これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。これはダビデが神の前に、やはり神の御心にかなわない人口調査をした、そして裁きが行われまして、そしてその裁きが病んで、生贄が捧げられた時に、それは天から火が下りまして、生贄が焼かれた。まさに神様の許し、それが今ここに行われた。だからこれこそ祭壇だ、こういうふうに言うわけです。モーセの幕屋があるギブオンの高きところではなくて、ダビデが拠り所とするのはここだって言った時には、場所もそうですね、オルナンのその内場の場所もそうなんですが、ここで言っているのは場所というよりも神様の許しですよね。贖いが受け入れられた、ここが祭壇なんだって、こういうふうに言っている。このことをこう見ていきますと、私は大切なことはやはり神様のこの許しがある、犠牲によって許されたっていう、そこを私たちの礼拝の場とする、基準とする、元とするということがダビデの 実は神殿を建てていく意味でありますし、動機でありますよね。でそれが実はもうオルナンのこの内場というのは当時のエルサレムの町からちょっと本当に近くのところにあるんですけれども、でそれが今度はそこを神殿としてこう広げられていきます。それは同じようにエルサレムの町になっていくわけですが、でそこを礼拝の場として代々にわたって捧げられるべき神聖な礼拝に向けられているということを理解していかなければなりません。イエスがお弟子さんたちにこの裁きの日の日にはこの神殿が崩れ去ることを予言した時、弟子たちは驚いたという記事があります。つまりこんな立派な神殿が全く跡形もなく崩れ去ることなどありえないと思っていたからです。でこれはマタイによる福音書の24章の1節から2節の中でこういう会話があります。イエスが宮を出て行かれる時、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなた方に告げます。ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。と言って、このヘロデが建てた神殿、その立派さ、荘厳さ、それに目を見張って、そしてイエス様が終わりの時には、それが跡形もなく崩れ去ってしまう。石が積み重ねられるなんてことはないくらいに崩れ去ってしまうということを言っています。積まれたまま残ることは決してありませんって言うんですから、もう徹底的な破壊であります。つまり所詮は人の手によってなされた建物だということです。でそこに何らかの意味がある、永遠のましてや価値があると期待することは、やはりそれは本筋が間違っているというふうに考え教えられるところであります。ですから街道はいらないと、そういうことを言っているわけではありません。ただ街道が立派だから神様の前に立派な礼拝が捧げられているということにはならないということを言いたいだけです。さて歴代史の主人公ダビデがいる主な場所はエルサレム、そしてそこに神殿が建造されていきます。で先ほど言いましたように23章から27章では神殿奉仕についてこの詳細に指示されていることが記録されています。でそこから礼拝は簡単で安直なものであってはならないことが分かります。非常に礼拝行為そのものに注意を払っている、本当に細かいところまで注意を払っているところであります。礼拝のために性別された膨大な数の専門の奉仕要員をここにダビデは準備したということであります。ですからかといって人手がじゃあ多ければいいかというと、そういうふうには決して言っていません。ここを聖書面白いですね、見てみますと、ここで23章でこの2節3節です。ついで彼はイスラエルのすべての司祭司レビ人を集めた。レビ人のうち30歳以上のものを数えたところ、一人ずつ人数を調べた、合計は3万8000であったとあります。でこれどういうことかと言いますと、人数を数えたのが30歳以上っていうふうに言うんです。普通イスラエルで民数記なんかを見ますとね、大人として成人として数えられるのは20歳以上、まあというよりも20歳までは子供の世界、そして21からになるんでしょうかね、もう成人としての取り扱いを受けるわけであります。そして数えられるわけです。軍務に就くのも20歳以上であります。しかしここで10歳上なんですよ。神殿に使えるためにレビ人を数えたのが30歳以上っていうんです。 で、この30歳以上とあります、このイスラエルの人口調査のある意味ではいつものこの人口調査に比べると10歳も年上というのは、これはとても驚くべき事柄であります。大人であれば誰でもいい、ユダヤ人であれば誰でもいい、人数が多ければそれが良き礼拝だというふうには言っていないし、その奉仕においては人数ではなくて30歳以上というふうに言われています。ですから一般成人なら誰でも良いというわけではないことがわかります。より厳しいものが要求されたということですよね。これということは、この神殿で使える奉仕者に対してはまさにこの職務を持つ担うためには重い責任を持っているんだということ。ですから若者20歳以上であれば誰でもいいということにはならない。で、このことはある人はこんなことを言ってました。日本の選挙ですと今は18以上が選挙権があるんですよね。だけど非選挙権はこれ25歳以上ですよね。これ衆議院ですかね。で、参議院は30歳以上。私なんか社会科でそんな習ったんですが、今でもそうですかね。で、そうしますと、そのようにして見てみますと、その責任とか立場だとか役割によって大人なら誰でもいいということではなくて、それなりのこの基準を満たしていなければならないというふうに言っています。ですから主の宮の奉仕は年齢だけが判断の基準ではないようであります。30歳以上だったら誰でもいいのか、いや、そういうことを言っているんじゃなくて、20歳で大人であるのにもかかわらず奉仕者として30歳を数えたということは、ここでは年齢の高さが高ければいいということではなくて、年齢の高さによって教えていることがあります。それは何かと言いますと、見識とか分別とか経験深く、経験というものであります。それが分別がある、経験差があるということについて、このふさわしいとすれば30歳以上ということなんでしょうね。ですから教会の講師に、私30になってませんから預かりません、いや、そういうニーズ、年齢のことだけではないこと、イスラエルにおいて30歳以上って言っているのは、そういう見識とか分別とか信仰深さだとか経験さというものが言われているんだというふうに捉えてよいと思います。で、今日の傾向として教会は形よりも自由さ、積極さの方が良いと言われてきております。ある意味でそれはそれとして意味もあり、大切な面も持っております。しかし23章のレビ人の奉仕規定が私たちに指し示している方向性も十分に配慮しなければならないことだというふうに思うのであります。それは牧師の資格もやはり同じことであります。説教を伝える、神のお言葉を伝えるということにおいて、やはりこの逆に年さえ取ってればいいとは言えませんし、またその見識がなくても若い方が元気があっていいとかね、現代の流行を取り入れてるのに早いからそちらの方がいいというふうに言ってよいか、そうではないだろうと思います。聖書の知識においてもまたいろんな意味で責任が問われるという立場にあることもやはり覚えなければなりません。それはその他の礼拝の奉仕者、総学者や司会するものというものもやはり重大な務めであります。まさに能力とか器用さとか期待ということで簡単にはその任に当たっているわけではないだろうと思いますし、皆さんやはり恐れを持って準備しておられるし奉仕しておられることを私は知っております。しかしそのような意味で やはり奉仕ということについて気づかされることがあります。そうしますと、私はその奉仕を通して訓練を受けるとか訓練させるという考え方があります。奉仕することによってその人は成長していくんです。訓練の場なんです。いや、礼拝ってそうなんでしょうかね。礼拝でこの訓練を受ける、だから奉仕に ついてもらう、そして成長してもらう。一見そのような点はあるかもしれませんけれども、それは神を礼拝するという方向性とちょっと違うんじゃないかなと思います。私もかつて教会がね、開拓伝道を始めた時は奉仕をこう、何ですか、奉仕分担表っていうのをこう作りましてね、あと奉仕のその項目っていうのを挙げまして、そしてこの人にはこういう奉仕を入れてやっぱり訓練をしていこうなんていうふうに思ってしていた時期もあることを思います。しかしもしそうならば、神への礼拝が人間の成長のための手段やそのまたは道具と成り下がってしまって、それでいいんだろうかっていう問いかけがあります。私たちは最高のものをお捧げすると言いながら、いや、私たちの成長または喜びと使命感を強めるものとして、手段として道具として使うという礼拝のあり方がいいんだろうか、そんなふうに疑問に思った時から祈って、そしてお願いして重荷を持ってくださる人にしていただくということが基本になりました。ですから、でも私たちは確かにそのような奉仕を通して結果的にこの奉仕は私たちを成長させ、また喜びと使命感を強めるということも確かです。しかしそのために奉仕をするというのはちょっと方向性が違うんじゃないだろうかと考えざるを得ません。で、このレビ族はレビの3人の息子、6節を見ますとこうあります。ゲルション、ケハテ、メラリをこの祖とする3氏族に大別されていきます。そしてさらに各氏族に細分されていきます。9節見ますとラダンのこの一族とかっていうふうに出てきまして、氏族よりもさらに小さな単位がこう教えられ記されていきます。そして11節見ますと父の家で、これが家族。そうするとイスラエルのこの構成というのは部族、氏族、そしてこの氏族と家族というふうな構成でこう成り立っていく。家族が最小単位となってね、広がっていくというふうに考えたら理解できるんじゃないかなと思います。ですからあれですよね、最小単位が家族ですから、イスラエルにおいてその家族の誰かが罪を犯しますと、その一家全員が同じように裁きを受けるという家族単位っていうのが旧約聖書の中にはよく出てまいります。ですからここの23章では詳しくは語られていませんけれども、レビ人がそれぞれの奉仕をつくにあたってやはり手順というものがあるようです。礼拝の厳密さ、正確さもまた神の宮の奉仕がいかに重いものであるかを物語っているところです。ですから礼拝の奉仕とかこの手順というものをもうなんかこうめんどくさいわっていうふうに、なんか堅苦しいっていうふうに簡単に変えて良いというふうには私は思わないのであります。決して煩わしくて嫌になるというふうにこの礼拝の手順というものを捉えるのではなくて、まさに恐れ敬う心で慎重にということ、それを養うためのこの礼拝の手順なんだということも覚えていただきたいと思います。ですから入ってきて、そしてもう前奏が始まった時から礼拝である、この全てを通して神に向かう心と、また神を厳粛に敬うということとの始まっていることだということを再三お話ししているところです。 ですから神への礼拝においてやはり第一に求められるのはそのことではないでしょうか。自由で喜びにあふれた心というのは大切でありますけれども、やはり神を恐れる、神に敬う、信仰を深める経験さや苦渋というものはなくては、その礼拝の奉仕者は務まらないのではないでしょうか。牧師が最もそのことが問われます。で、今私たちは新約の時代、全てが自由にされた時代、解放の時代だと言って軽い心で礼拝において奉仕をし参加するというだけではとても大切なことを失っていないだろうかと思うのであります。つまり私たちが礼拝するその態度や礼拝の知識、そして全てが神がどういうお方かを実は証ししているんだということですよね。告白しているんだということであります。よくイエス様をお友達と言います。非常に確かに私たちの友であり、また私たちの救い主であり、また慰め主であります。しかし彼は私たちにとってなくてはならない神との唯一の仲介者であり、贖い主であられる、また神ご自身である。ある意味で礼拝においてイエスを慣れ慣れしくこの、私たちの楽しみの道具として使うような礼拝が果たして神を本当に礼拝していると言えるんだろうか。それはこの細心の注意を払って主の宮にこの奉仕に つくように命じられたレビ人の態度に私たちは習わなければならないのではないでしょうか。非常にここにはこの細かくありますよね。4節、そのうち主の宮の仕事を指揮する者は2万4000、司と裁き司は6000、そして4000人は門営となり、4000人を私が賛美するために作った楽器を手にして主を賛美する者となりなさい。これはそれぞれの役目を果たしなさいということですよね。そして先ほど言いましたように、もう一点私はここでこの23章で教えられることを注意しなければならないことは27節からであります。ちょっといいな。これらはダビデの最後の言葉に従って数えられた20歳以上のレビ族の数である。で、今度は先ほどは直接的に神殿やまたはレビ人自身を監督する人たち、その司、裁き司という人たち、そして民全体をね、の記録を、歴史を作る、記録する司というのが 2節にあるんですが、その次に裁き司と司というのがあります。で、その中にはやはりレビ人をこの監督する裁き司というのがあります。もう一つは司というのが2節にありますけれども、それもやはり神殿で奉仕をする時の役職の一つなんだろうと。で、それに対して今度はそれは30歳以上です。ところが27節を見ますと今度は20歳以上になります。で、20歳以上の人たちがしたことは何かと言いますと、28節を見ますと、こう以下にこう、彼らの役目はアロンの子らを助け、庭のこと、脇部屋のこと、清めて聖なるものとすることに関する主の宮の奉仕をし、神の宮で奉仕をすることである。並べて備えるパン、穀物の捧げ物である小麦粉、種を入れないせんべい、平鍋、混ぜ合わせない、合わせたもの、また各種の量や大きさを測ること、立って朝ごとに主を褒めたたえ賛美し、夕べにも同じようにすること、とこう書いてあります。これは礼拝に必要な道具ですよね。準備です。犠牲を捧げる準備であります。それらのある意味では祭司の働きの脇役のようなものです。で、 それらが二十歳以上のレビ人によってなされた。で、これはだから表立った目立った奉仕、働き、神殿での働きって言ったならば、これはアロン、そしてそのアロンの一族がしていることからです。非常にこれは厳粛なものですし、目立った働きです。しかしこのアロン、大祭司としてのアロンとアロンの一族がこの神様に礼拝を捧げ、犠牲を捧げていく光沢という、その一つ一つのことは、この二十歳以上のレビ人の準備をするものの準備がなければ、いざやろうとしたってできないんですよね。目立たない、ほとんどの奉仕は目立たない奉仕だと思われます。小さな仕事であるかのように見えます。しかしその必要性は、重要性は決して小さくありません。その二十歳以上の目立たない影のって言ったらいいんでしょう、影という言い方は私も好きじゃないんですが、準備をするその奉仕がなければ、全くその目立ったっていうんでしょうか、一見華やかに見えるあのアロンの一族の取りなしのこの礼拝捧げ物はできなくなってしまうのであります。見えるところの奉仕と、またはその準備としての、まあ、見えるところというならば見えないところの準備、補助的予備的な奉仕との関わりというのは、実はとても大切な連携ですよね。この連携作業がないと、本当にスムーズに心からの礼拝を捧げる民にとって、これはざわつきます。落ち着きません。真にそのところに、実は準備をするものと、そしてまたそれに携わる、具体的に携わるものとが、やはり一致した神様で信仰と、また礼拝についての意義づけがなければ、これは目立ったと思われる重大な奉仕も、これもまた成り立たないのであります。そして神の宮ではこの自由な心からの賛美のあり方について命令されています。私たちはここでこの賛美ということ、朝ごとに言う、立って朝ごとに主を褒めたたえ賛美し、夕べにも同じようにすることというふうに言っております。非常にここには賛美が命じられています。賛美というのはまさに自由な心の発露であるということは確かです。しかし神の宮では、この自由な心からの賛美のあり方について命令されているのであります。このように朝ごとに夕ごとにこの世その整えられて、そしてそれが整えられてなされた時に賛美がなされる。まさに神礼拝っていうのは人から出るものではなくて、神からの命令であるということを私たちは忘れてはなりません。私たちの自主的な、そして自覚的な行為であるんですけれども、神を礼拝するというのは、このダビデのように、この神様が求められた方法でなされた時に、神に受け入れられる礼拝となるんだ。まさにこれは神の呼びかけによって礼拝は成り立つということをもう一度確認しなければなりません。私たちはそれを、私たちの教会では何度も何度も聞いています。しかしつい日常的な事柄の中で忘れてしまうことです。いや、私たちは礼拝に参加しているのではなくて、礼拝に出席することが許された、そして礼拝を捧げることができる。神から礼拝というのを始まっているんだということの大切さを、私たちはもう一度覚えなければならないんじゃないでしょうか。ですから主観的な、情緒的な心で、情緒によって礼拝のあり方が勝手に変えられたり左右されてはならない。神の言葉と、そして客観的な位置づけとの中で、朝ごとに夕ごとに礼拝というのは捧げられている。そしてもう一度この25節26節を見ますと、こう言っています。 ダビデがこう言ったからである。イスラエルの神主は御民に安息を与え、常しえまでもエルサレムに住まわれる。レビ人も幕屋を運んだり、奉仕に用いるすべての器具を運んだりする必要はない。このことも一つ、もう一つまた、これは礼拝にはちゃんとした規則があり原則があると言いながら、またそれの形としては変化がある。奉仕には変化があるということ。モーセによって幕屋が作る、の指示によって幕屋が作られて、そして荒野を旅するときに幕屋礼拝をしていく。そのときに成したレビ人の主な働きは何ですか。この幕屋を運ぶということでした。そして畳んで立てて、そして運ぶ。そういうことがレビ人のほとんどの中心でした。しかし今神殿ができた今はこの働きはしないって言うんです。ないって言ってる。つまりこの礼拝の形というものは、これはその信仰の本質が変わるのではなくて、本質は変わらなくても時代やまた環境によってそのあり方は変わる。変わって良いということです。ただ私たちがの信仰生活の本当に中心には、まずこのダビデが言ったこの原則原理というものが基本的にあった上で、そして私たちが神がどういうお方かという聖書が言っている神をきちんと理解した上で、その信仰表現証というのは一つとしてこの変えてはならないというふうに言っているわけであります。しかしその原則は変えてはなりません。そうしますと、とかく形式とはいえ、単に順序とか一つの形のあり方、それをこう何ですか、簡単に時代だから古いと言って変えてよいかというと、変えるだけの御言葉の原則に従っているかどうかという問いかけがなされなければならないと思います。ところが現実的には私はこの礼拝ほど慣れて当たり前のように見えて、教会によって違うということがあります。で、クリスチャンたちが他の教会に行ってまずつまずくのは何かっていうと、戸惑うのは何かと、礼拝の仕方の違いであります。表現の違いです。そこで戸惑いが起こります。そして一人一人の教会生活そのものも実は混乱をきたしていけなくなってしまうということさえも起こってきます。で、そこで問題なのは、私はその礼拝、教会の礼拝のあり方そのものに問題がある場合もあるかもしれませんけれども、どのような場所に行ったとしても礼拝とは何なのかという原則がしっかりしているならば、表現方法が違ったとしても、私はそこに使わされた教会がにでも礼拝に私は参加し、そして神を礼拝するということはできるのではないでしょうか。特に説教においてはそれが言えるだろうと思います。ですから私はここで心をかけたいのは、この形が絶対である、一つも変えてはいけないという絶対化はしていないということです。ただ原則は絶対的に揺るがせないことであります。その原則というのは、神をどのように理解しているか、その神への恐れ、また神への感謝の心というのは、あり方というのは普遍でなければなりません。しかしそれは普遍であったとしても、その表し方は違う。本質をよく見ていないと肝心なものを見失ってしまうことを覚えなければなりません。しかしこの具体的礼拝行為そのものは、いささかもこの減らされたり勝手に加えられたりできる性質のものではないことを覚えましょう。その教会はその教会で神様をどのように告白し証ししようとしているのか、それが一つの礼拝の姿であります。私たちのプログラムもやはりそのことを表しているものです。ですから各自がしっかりと理解しておいていただきたい。バプテスマ訓練会の中では必ず礼拝についての説明をいたします。 そしてそこに心を定めてもう一度振り返っていただきたいのであります。そしてじゃあ具体的にその中心は何か、お開きください。そこだけ開いて終わりにします。ヨハネの福音書4章にあります。4章の23節から24節です。しかし誠の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する。その霊と誠によってっていうのが二度繰り返されてます。ここの2箇所で原則は霊と誠、まさに霊と誠によってというのは全身全霊を傾けて心から神を恐れ、そして全てが神中心になるということであります。自分の気持ちの満足のためではありません。そのことが霊と誠によってということであります。全身全霊を持って神様を中心にした礼拝であるかどうか、それが最も大切なことではないでしょうか。また私たちはこれからこの時代ともに変わるかもしれませんけれども、この原則は変わらない。そしてその原則を変えるような、また疑わせるような、もし私が礼拝のプログラムを作るようでしたら、先生それ違うんじゃないですか、たとえ牧師が言っても間違いは間違いですので、そのようにこう皆で作り上げる礼拝、牧師が言ったんだからその通りしてれば間違いないよではない。それでは新た任せの礼拝であって、礼と誠をもって下さげる礼拝にはならなくなってしまうんじゃないでしょうか。ということをお願いいたします。愛する父なる神様、私たちの目的は何か。神を喜び、神を賛美する、心から神を礼拝することでございます。そうして神に仕えることだと長い間クリスチャンたちはそれを目標とし、それを標語とし、私たちはこの福音を守って神を礼拝してまいりました。それこそ私たちが生きている目的がそこにあるというのであります。どうか霊と誠をもって神を心から礼拝するにはどうしたらよいのか。私たちは見た目で判断をします。また建物で私たちは一喜一憂してしまうことがあるかもしれません。時には人数で一喜一憂してしまうかもしれません。しかし私たちが大切にするのは、ダビデが用意した本当に神への恐れと敬虔さと、そしてあなたによってあがなわれるという贖いを基盤とした、それを告白することが礼拝であることを改めて知らされました。どうか一人一人が礼拝を通しまして、イエス・キリストの十字架の永遠の贖いを心の内に描き出すことのできる礼拝を捧げていくことができますように、助け導いてください。そんな礼拝となることを願って、イエス様のお名前によってお祈りいたします。